3. 学年は9月11日に始まった。三四郎は正直に午前10時半ごろ学校へ行ってみたが、玄関前の掲示板に講義の時間割があるばかりで、学生は一人もいない。自分の聞くべき分だけを手帳に書き留めて、それから事務室へ寄ったら、さすがに事務員だけは出ていた。講義はいつから始まりますかと聞くと、9月11日から始まると言っている。済ましたものである。でもどの部屋を見ても講義がないようですが、と尋ねると、それは先生がいないからだ、と答えた。三四郎はなるほどと思って事務室を出た。裏へ回って、大きな欅の下から高い空を覗いたら、普通の空よりも明らかに見えた。熊笹の中を水際へ降りて、例の C の木のところまで来て、またしゃがんだ。あの女がもう一遍通ればいいぐらいに考えて、たびたび丘の上を眺めたが、丘の上には人影もしなかった。三四郎はそれが当然だと考えた。けれどもやはりしゃがんでいた。するとドンが鳴ったんで、驚いて下宿へ帰った。翌日は正8時に学校へ行った。正門を入ると、とっつきの大通りの左右に植えてあるイチョウの並木が目についた。イチョウが向こうの方で尽きるあたりから、だらだら坂に下がって、正門の際に立った三四郎から見ると、坂の向こうにある理科大学は2階の一部しか出ていない。その屋根の後ろに、朝日を受けた上野の森が遠く輝いている。日は正面にある。三四郎は、この奥行きのある景色を愉快に感じた。イチョウの並木がこちら側で尽きる右手には法文化大学がある。左手には少し下がって博物の教室がある。建築は双方ともに同じで、細長い窓の上に三角に尖った屋根が突き出している。その三角の縁にあたる赤レンガと黒い屋根の継ぎ目のところが細い石の直線でできている。そうしてその石の色が少し青みを帯びて、すぐ下に来る派手な赤レンガに一種の趣を添えている。そうしてこの長い窓と高い三角が横にいくつも続いている。三四郎はこの間野々宮君の説を聞いてから以来、急にこの建物をありがたく思っていたが、今朝はこの意見が野々宮君の意見でなくて、初手から自分の自説であるような気がしだした。ことに博物室が法文化と一直線に並んでいないで、少し奥へ引っ込んでいるところが不規則で妙だと思った。今度野々宮君に会ったら自分の発明としてこの説を持ち出そうと考えた。法文化の右の外れから半丁ほど前へ突出している図書館にも感服した。よくわからないが、何でも同じ建築だろうと考えられる。その赤い壁につけて大きな白の木を5、6本植えたところが大いに良い。左手のずっと奥にある工科大学は封建時代の西洋のお城から割り出したように見えた。真四角に出来上がっている。窓も四角である。ただ四隅と入り口が丸い。これは櫓をかたどったんだろう。お城だけにしっかりしている。法文化見たように倒れそうでない。なんだか 背の低い相撲取りに似ている。三四郎は見渡す限り見渡して、この他にもまだ目にいらない建物がたくさんあることを勘定に入れて、どことなく雄大な感じを起こした。
学問の府はこうでなくてはならない。こういう構えがあればこそ研究もできる。偉いものだ。
三四郎は大学者になったような心持ちがした。けれども教室へ入ってみたら、鐘は鳴っても先生は来なかった。その代わり学生も出てこない。次の時間もその通りであった。三四郎は癇癪を起こして教場を出た。そうして念のために池の周りを2辺ばかり回って下宿へ帰った。それから約10日ばかり経ってからようやく講義が始まった。三四郎が初めて教室へ入って、他の学生と一緒に先生の来るのを待っていた時の心持ちは実に殊勝なものであった。神主が装束をつけてこれから採点でも行おうとする間際にはこういう気分がするだろうと、三四郎は自分で自分の了見を推定した。実際学問の威厳に打たれたに違いない。それのみならず、先生がベルが鳴って15分経っても出てこないので、ますます予期から生ずる敬意の念を増した。そのうち人品のいいおじいさんの西洋人が戸を開けて入ってきて、流暢な英語で講義を始めた。三四郎はその時、アンサーという字はアングロサクソン語のアンドスワルから出たんだということを覚えた。それからスコットの通った小学校の村の名を覚えた。いずれも大切に筆記帳に記しておいた。その次には文学論の講義に出た。この先生は教室に入ってちょっとボールドを眺めていたが、ボールドの上に書いてあるグシューフンという字とナフビルドという字を見て、はあ、ドイツ語か、と言って笑いながらさっさと消してしまった。三四郎はこれがためにドイツ語に対する敬意を少し失ったように感じた。先生はそれから古来文学者が文学に対して下した定義をおよそ20ばかり並べた。三四郎はこれも大事に手帳に筆記しておいた。午後は大教室に出た。その教室には約7、80人ほどの聴講者がいた。したがって先生も演説口調であった。法政一発浦賀の夢を破ってという冒頭であったから、三四郎は面白がって聞いていると、しまいにはドイツの哲学者の名がたくさん出てきて、はなはだ下しにくくなった。机の上を見ると、落第という字が見事に彫ってある。よほど暇に任せて仕上げたものと見えて、硬い樫の板をきれいに切り込んだ手際は、素人とは思われない。深刻の出来である。隣の男は関心に根気よく筆記を続けている。覗いてみると筆記ではない。遠くから先生の似顔をポンチに描いていたのである。三四郎が覗くや否や、隣の男はノートを三四郎の方に出して見せた。絵はうまくできているが、そばに、久方の曇りの空のホトトギスと書いてあるのは何のことだか半字かねた。講義が終わってから三四郎はなんとなく疲労したような気味で、2階の窓から頬杖をついて 正門内の庭を見下ろしていた。ただ大きな松や桜を植えて、その間に砂利を敷いた広い道をつけたばかりであるが、手を入れすぎていないだけに、見ていて心持ちがいい。野々宮君の話によると、ここは昔はこうきれいではなかった。野々宮君の先生の何とかいう人が、学生の時分、馬に乗ってここを乗り回すうちに、馬が言うことを聞かないで、意地を悪く、わざと木の下を通るので、帽子が松の枝に引っかかる。下駄の葉がアブミに挟まる。先生は大変困っていると、正門前の北床という紙結床の職人が大勢出てきて、面白がって笑っていたそうである。その自分には、有志の者が貯金して、校内に馬屋をこしらえて、三頭の馬と馬の先生とを飼っておいた。ところが、先生が大変な酒飲みで、とうとう三頭のうちの一番良い白い馬を売って飲んでしまった。それはナポレオン三世時代の老婆であったそうだ。まさかナポレオン三世時代でもなかろう。しかし、のんきな時代もあったものだと考えていると、さっきポンチ画を描いた男が来て、
大学の講義はつまらんなぁ、
と言った。三四郎はいい加減な返事をした。実はつまるかつまらないか、三四郎にはちっとも判断ができないのである。しかし、この時からこの男と口を聞くようになった。